兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとだけマシですね、は
い、そうです ね、
ね、
う
ん、あの陶芸美術館のある場所も、はい、景色はいいところだし夏は涼しそうなんですがこの冬場に入るとなかなかちょっと辛いですね。
です
ね、雪の時はいかがでした？先週だったかな。
あ、私先週ちょうど出張に出ていたので、
は
い、
そうですか。もう次の作品展の準備ですか。
はい、そうですね、
はい、どこの方まで行かれたんですか？
茨城まで。
それがちょっとヒントでしょうかいつ頃特別展になる準備ですか？
私の次の担当は、はい、再来年の春。
あ、
は
い、それでもう今準備してらっしゃる、はい、いつもねこの時間にお伺いするんですけど本当に 2,3 年はかかりますとおっしゃる方もいらっしゃるんです。そうですか、じゃあまずは今日のこのお話ということでこちらに集中してお伺いしていきたいと思います、
はい、
先々週の土曜日12月12日から2月21日まで行われます兵庫ゆかりの小陶磁、これも開館15周年記念特別展ということで丹波焼、三田焼、王子山焼、私たちおなじみの地名も出てまいりましたし、ご当時の三段も入ってますのでじっくりとお伺いしたいんですが、まずはこの特別展の特徴を教えていただけますか？
はい、当館では、はい、作品を収集したり寄贈といった提供していただいたりしているのですけれども、はい、まあ、過去5年間のそうした当館に新しく入ってきた作品を中心に、はい、今回展示をしております。
あ、そうですか。この5年間でどのぐらいの数に上るんですか？
そうですね、年によっても違うのですけれども、
でしょうね、
そうですね、もう、ま、今年入ってきた作品は今回展示はしてないんですけれども、
はいはい、
今年だけでも数百点ですので。
あ、そうですか、すごいですね、
はい、ちょっと数までは私、ね、計算してなかったんですけれども、過去5年でいうとかなりの数字になってきます ね、
ますね。そうですね。で、寄贈っておっしゃいましたけど、はい、これはどういう経緯でこう寄付しますとか、うん、保管してくださいとかっていう個人レベルですか？
そうですね、個人で、たまたま美術館に来てそういった寄贈の話があるということを知られて、
はい、
でぜひ調査に来ていただきたいという方もいらっしゃれば、
はい、
まあ、大きな施設の方から、まとまった作品があるので一度来てほしいというような、はい、いろいろな案件があります、
うん、でも何でもかんでもいいというわけではないんですか？
そうですね、やはり最終的には県の財産になってまいりますので、
あ、はい
はい、本当にそれが当館の所蔵作品として、うん、適切であるのかどうかといったことも含めて、まあ、調査をして、
はい、
で館の職員などの委員会というものがありますので、
そうか、皆さん方で検討されて、
そうですね、その結果作品を収集していくというような運びになります、
それはよくあることなんですか、あまりないことなんですか？
そうですね、これは毎年行っております。
あ、はい、あ、そうなんですね、はい、でそれも含めて今回で展示は何点ぐらいですか？
今回の展示は、はい、88件、
88点、は
い、点数でいうと90点から100点ぐらいの作品を展示しております。
つまり同じ絵皿がいくつかとかということで、はい、じゃあ88種類で90点ほどの展示になっているということですね、
はいはい、
じゃあちょっと作品についても今日もまた図録をお持ちいただいたので、
はい、
お話をお伺いしていきたいと思いますが、
はい、
まずはこのぜひ見ていただきたいという作品などをここでお話をお伺いしたいんですがいかがでしょうね？
そうですね、はい、まず見ていただきたいのが、丹波焼の大きな亀ですね、
はいはい、
こちらの亀、およそ高さが約1メートル、
すごいですね、1メートルの亀ですか？
人が一人入るぐらいの、
は
い、
ね、隠れる、そうですね、
この大きさの亀を3点展示してますので、
はい、
まずはこの大きさを体感していただきたいなというのがあります。
迫力あるでしょうね、皆さんご覧になられて、お部屋がいくつもありますけど今回も お部屋3つ、
はい、
全部使って、
はい、
これは最初のお部屋にあるんですか？
はい、そうです。
どのように皆さんお声出してらっしゃいます
か？大人の方よりもやはり子どもが非常に、
ご自分の目線と、ね、ほぼ一緒だったりしますね。
やはり大きいものに惹かれるようで、はい、子どもが非常に楽しんでくれてますね。
これはどういう形で展示されてらっしゃるんですか？
通常当館の作品はケースの中、ね、ガラスケースなど の中に入れて展示することが多いんですが、
そうですね、
もうこれは本当に少し手を伸ばせば届くようなところに、はい、ケースに入れずに展示しております。
前に柵があるぐらいですか？はい、そうですか。
実際に触れていただくことはちょっと難しいんですけれども。
わかりました。じゃあ大きな亀がいくつぐらい、2つでしたかしら？
3つ、
はいはい、まずはそれが特徴的な、これはじゃあ丹波焼きの方の特徴的なものですか？
はい、そうですね、はいはい。
三田焼きではどうでしょうか？
三田焼きではその三田焼きの代名詞ともいえる青磁を何点か展示しています。
はい、その中でも例えば今までは全然見ていただく機会がなかったですよってものもありますか？
そうですね、機会はね今までにもあったんですけれども、はい、今回三田焼きと王子山焼きを少し比較しようということで、三田焼きと王子山焼きというのはその陶工職人さんの移動や、また型によって作品
を型押しで作りましたよね、はい、確かね三田焼き、はい、
なのでその型の移動などもあり非常に見分けが難しいのですけれども、そうしたわずかな色 の発色の違いなどを少し同じ展示室の中で見ていただくことで、はい、皆様にも感じていただければというような形で今回展示してますので、はい、その三田焼きの青磁の鮮やかな色合いなども感じていただきたいと思っています。
はい、青磁っていうのはいわゆる翡翠のような、
はい、
色がこう出せたら魅力的とよく聞いたりしますけども、
はい、
三田焼きと王子山焼きの青磁のこう違いっていうのは一言で言ったらどんな感じですか？
そうですね、三田焼きは本当にその青磁が非常に有名ですけれども、王子山焼きに比べると非常に緑色が濃い、たっぷりと釉薬かけてますので、
はい、
非常に発色良い緑色、これが王子山焼きに比べると、はい、非常に特徴的な部分かなというふうに思われます。
はい、図録を今見せていただいてますし、フリーペーパーでもちょうど真ん中に来年の干支の牛さんの、はい、うん、はい、見事な緑ですね、綺麗な緑になってますね。それに対して王子山焼きの青磁はどんな特徴があるんですか？
少し釉薬が薄くかかっているような形で、色合いが若干ちょっと落ち着いたような形 の、色になってまいります。
じゃあこれは例えば裏にお名前とか例えば三田焼きとか王子山焼きとか書いてないと思うんですけど、
はい、
見分けるのはなかなか難しいですね。
そうですね、なかなか難しい部分がありますね。
で陶工さんもね行き来してらっしゃったら、
はい、
同じ方がそこで作られたら王子山焼き、
そうです、ね、
でこっちで作られたら三田焼きになるという、う
ん、はい、
でも結局それでは土とかは一緒なんですか？
やっぱり土の移動もありますので、
土は違うんですね、それぞれに使っている場所の、はい、じゃあそういうところで見分けていかれるっていうことですか？青磁綺麗ですよね。三田屋でも三田は青磁以外も作ってらしたんですか？
はい、そうですね、青磁以外にも今回展示しているように染め付け青色の焼き物や、
はい
は
い、
また色絵といって赤色や緑色などの色を使った焼き物も作っております。
出てますね。これもまたでも緑が鮮やかですね。
そうですね、
この色は実物と近いですか？図録に出ている。
そうですね、はい、
そうですか。そしてその前のページには染め付けで模様もすごくこれは型押しではないのでそれぞれ手書きになるんですか？
そうですね、こちらの染め付けは手書きになります。
そうですか。 なんか西洋皿にしても綺麗な感じがしますね。私藍色がすごいもともと好きなのでお皿とか急須とかが出てますね、はい、そして王子山焼き、
はい、
こちら先ほど一部をご紹介いただきましたが、王子山焼きの特徴っていうのは、
そうですね、三田焼きが政治を中心にしているのに対して、王子山焼きは染め付けが非常に発色が綺麗ですね、
図録も最初のページに出てきましたね、
はい、
綺麗な青ですね、鮮やかですね、
はい、
場所はどのあたりなんですか、王子山の釜っていうのは。
王子山焼き のちょうどあの笹山城のあたりで作っておりました、
はい、あ、そうですか、はい、もう今おりましたっておっしゃった過去形になっているということは今はもう
そうですね、
ないという。
あ、王子山焼きというのはちょうどあの江戸時代の後期から明治2年まで生産はされていたんですけれども、まあ、一旦途絶えまして、で、まあ、今はあの王子山陶器所というところで、はい、あの再興のような形で、あの生産はされているのですけれども、まあ、あの当館でいうような王子山焼きというのは、はい、あの明治2年までというように考えております。
そうですか、この染め付けが綺麗なのが図録にも次々、またちょっと色の珍しい色もありますね。
そうですね、このルリユーというのは、はい、また王子山焼きの特徴の一つでもあります。
あのよくあのしりとりでルーが出てきたらルリ色ってもなんか小学生でもピンときてないのにルリ色っていうとこありますけど、そのルリ色のルリですかね、はい、ああ、はい、こちらの染め付けですか、これも。
あ、そうですね、
双子の鮮やかで、はい、あ、これはなんか青磁と染め付けととてもモダンな花瓶ですか、とっくりってなってますね、
はい、そうですね、とっくりですね、
あの氷炭型の下半分のぽってりしたところが青磁で、
はい、
上のちょっと小ぶりの氷炭のこう出口のところあたりが染め付けになってます、
はい、
面白いですね、
はい、
これは時代はいつ頃の。
これは江戸時代後期に、はい、作られた焼き物です。
おしゃれですね、あ、そして次のページにその先ほどご紹介になった少しこう薄めにした青磁ということですか、それぞれ3つのお部屋、それからまだ次の図録では4となってますけれども、
はい、
これは今回の特徴ですか。
そうですね、今回の展覧会は、はい、丹波焼き、三田焼き、王子山焼きを中心に展示はしているのですけれども、はい、兵庫ゆかりの古陶磁ということで、あの兵庫県で作られた焼き物、それから兵庫県にゆかりのある作家の焼き物、これらを少しは取り合わせたような形で展示をしている部屋が一室ございます。
取り合わせてということは図録を見ますといわゆるコーディネートされたような感じでしょうか。
そうですね、はい、
あのタイトルも文人趣味の生活となってますね、
はい、はい、そうですね、ちょうどあの江戸時代後期というのが、はい、兵庫県でいろいろあの各産地で焼き物を作り始めるのですけれども、その頃文人趣味というのが非常に流行しまして、でその文人趣味の代表的なものが煎茶ですね、
ああ、なるほど、はい、
で、まあ、煎茶に付随する、はい、文房具のあの取り合わせなどもありまして、であの煎茶を中心に、
はい、
文房具、で煎茶道具、それからあのその文人たちが楽しんだ食事、その食事で使われた食器類の取り合わせということで、はい、3つの取り合わせを今回一つの部屋で行っております。
あ、そうですか、なんかちょっとこのあたりワクワクするので1曲聞いた後もう少し詳しくお話をお願いします、はいはい、さて今日はカフェテラス久々の陶芸物語をお届けしています。お客様をお迎えしているのは兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
今回は開館15周年記念特別展、兵庫ゆかりの古陶磁、丹波焼き、三田焼き、王子山焼きとタイトルになっています。この3つのそれぞれの今回ぜひ皆さんに見ていただきたいというお話を前半ご紹介いただいて、あの兵庫陶芸美術館にお出かけの方はお分かりだと思いますが、お部屋が3つこうそれぞれに あの特徴を凝らして展示を、ね、してらっしゃるので、はい、あの今回じゃあ先ほどの三田焼きと王子山焼きが一緒に展示されているので、
はい、
3つ目のお部屋というのが先ほど文人趣味の生活このお部屋になるんですか3つ目が、
はい、そうです、
はい、あのまあ、1曲聴きながらこの文人趣味ってあまりあの私が歴史苦手だから余計かもしれませんが、はい、あまり覚えのない言葉なのでちょっとご紹介いただけますか。
あ、はい、あの文人というのは風雅なことに従事する人のことというふうに考えてはいるのですけれども、はいはい、文人というのはそもそもあの、うん、日本には存在しない人なんです。
あ、そうなんですね。
はい、はい、でまあ、あの科挙、中国には科挙の制度がございますが、
すごい試験が難しいという本を読みました。はい、はい、
その科挙の資格を得たあの士大夫というような方、それからあの、はい、文雅なことに従事するあの、うん、そういったあの講師というような人たちを中国では文人というのですけど、
はい、
日本ではそうした文人そうした人たちが楽しんだ喫茶であったり、書画であったり、
はい、
そうしたものを楽しむ人たちのことを文人趣味というように言いまして、
はいはい、
でそうしたあの趣味的な要素が非常に強いことから文人趣味というのが日本で流行するようになってくるのがちょうど江戸時代の中期から後期ということになります。
で先ほどちょっとおっしゃった文房具とかとおっしゃって、はい、煎茶とかということですね、
はい、そうですね。はい、
じゃあこ あのもたらされたこれからこう展示してあるものっていうのは中国から入ってきたものになるんですか。
あ、中国から入ってきたそうしたものを日本でもあの作るようになってくるのが、
はい、
江戸時代の中期後期になるのですけれども、
うん、
ちょうどその江戸時代後期に兵庫県の各地で、
うん、
あの焼き物を作るようになってきますので、そうしたあの中国の焼き物をあの真似をして作るようなあの作った産地がたくさんあります。
ああそうですか、
はい、
あじゃあそれを、この陶芸美術館が持ってらっしゃるものを今回展示してくださっているということで、
はい
はい、じゃ あの入りましたらそれぞれにコーディネートした状態が今日ちょっとお写真を、ね、撮ってきてくださってるんですけども、あちょっと今手元にごめんなさい。ありましたありました。すごくそれぞれにあのどういう形で使われたかっていうのもありますね。
そうですね、今回あの本当にいろいろな焼き物を取り合わせて展示してますので、
はい、
あの全てあの例えばあのよそからお借りしたのではないかというようなことで、あの問い合わせもあるのですけれども、
あ、はい、
あの本当に全て当館が所蔵している焼き物で、あの取り合わせをしてみました。
あのそして一つ一つ、ま、当然といえば当然かもしれませんがあの全部説明が細かく
そうです
ねありますね、
はい、
何種類ぐらいのコーディネートがあるんですか。
あそうですね、今回はあの3つあ のコーディネートしてまして、一つはあの煎茶の道具、
はい、
それから、文房具
ありますね文房具、
はい、それからあの食器、
あ、はいはい、
食卓の風景ですね、はい、
わ鮮やかな黄色ですね、綺麗ですね。あこんな風だったんじゃないかなと想像できるように作っていただいて、
はい、うん、
であの壁のところにあの絵が、
あ、はい、
あのなんて言うんでしょうね、解説図みたいな感じが、これは
あそちらは、
はい、
あの本当にあの中国 その文人 の、
ええ、
あの生活、
あ
その文人の世界を、はい、絵で表現しまして、
はい、
でその下にあの日本ではこのように、
うん、
あの取り入れられたというか、あの楽しまれたというような世界を絵の下に表現する形で展示しております。
あ、はい、じゃ あの先ほどお子さんもね見に来られておっしゃったから、はい、そういう方にもイメージしやすいようにできてるんですね、
はい、
江戸時代中期後期、
はい
はい、あまり私たちがこうあの時代劇で見るのにはこういう姿は あまり見ることがないので、
はい、
とっても珍しいですね、
うん、
これが4つ目のお部屋に展示されている、
はい
あの先ほどちょっと打ち合わせでもうすでに始まってますのでね、
はい、
皆さん方のいろんなお声が届いていると思いますけどもいかがでしょうか。どんなお声が。
そうですね、あの今回の展覧会は、はい、あの丹波焼と三田焼と王子山焼、まあ、これを中心に皆さんに見ていただきたいなと思っていたのですけれども、
はい、
あの非常にあのその軍人趣味の生活の取り合わせが、
はい、伺った、はい、
非常にあの好評を得ておりまして、
あ
皆様にあのたくさん写真を撮っていただいております。
写真は撮っていいんですか。
そうですね、今回は、はい、あの所蔵品を中心としておりますので、
はい、
あのこの展覧会に関しては作品の写真を撮って、うん、あの皆様にも広報していただければというふうに思っています。
そうなんですね、じゃあもう、はい、あの一つ目のお部屋から、
はい、
お気に入りが見つかったら、
はい、
写真を撮っていいですよ、
はい、
じゃあ今回は、まあ、おっしゃったようにあの陶芸美術館が持っていらっしゃるものなので、はい、ということですね。
はい、
分かりました。じゃあ皆さん気に入られたお写真はさっきおっしゃったこの4つ目のお部屋の音が多いんですか。
はい、そうですね、
あやっぱり具体的にどのようにあのしてたのかなと思ったらイメージがやっぱり広がってくるんでしょうかね。
そうですね、
あのすずりなども出てますね。
そうですね、そのすずりも本当に焼き物で作ったようには見えない、
はい、
それも焼き物で作っているものです。
うん、また青磁の綺麗なのもありますね。
はい、
これは文鎮ですか。
あそうですね、そちらはあの硯の前に、建てるもので、
はい、
あの
硯の前に建てる、
あ、はい、今回の展示でもそのようにあの展示をしているのですけれども、はい、
ちょっとお写真で見てみようかな。文具のところありましたね、
はい、
何のために建てるんですか。飛ばないようにですか。
そうですね、あの炭が飛ばないようにという、
あすごい
ではあるのですが、あのこの文房具一つ一つを見ていただいて、あの非常にあの、あの美的にもあの本来文房具というのはあの、はい、機能性を重視したものだと
そうです、ね、
なんですけれども、あの、まあ、中国ではそうした文房具の一つ一つにあの美的な要素もあの組み込まれておりまして、でそうしたあの文房具があの兵庫県でもたくさんあの作られたということで、今回このような形で展示しております。
あそうですか、確かにあの前に立てていらっしゃいます。わ面白いですね、
はい、
ああなるほど。これは何かの文献をご覧になってこうではないかということをあの確認されて参考にされてコーディネートされたんですか。
そうですね、
はい、そうですか。煎茶のところも本当に楽しそうな、皆さんが想像をこういろいろと湧き立てるような感じ、かきたてられるような感じですね、はい、お食事の ところは本当にあの華やかな大皿が、これは黄色は民兵焼きですか。
そうですね、淡路島の民兵焼きですね、
はい、はい、ありがとうございます。今お部屋をね次々とご紹介いただきましたけども、あの、ま、見どころといいましたら、ま、今のもまた重なりますけども、今回 あの15周年の特別展見どころいかがでしょうか。
そうですね、今回の展覧会はあのケースに入れずに、
はい、
まあ、私たち露出と言ってますけれども、はい、あの直接あの作品を見ていただく場面をたくさん作っておりますので、
あ
の先ほどご紹介した大きな丹波焼の亀、それからあの文人趣味の生活の中での取り合わせの展示、こうしたものをあの皆さんに直接見ていただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。そしてあのギャラリートークもありますね。
はい、はい、
もうすでに先週の土曜日行われていますが、
はい、
まだまだあるようですので、この時には皆さん一緒に歩いてお部屋を回っていかれる、
はい、
とってもあの直接学芸員の方からねお話をお伺いできるのでいい時間だと思いますけども、
はい、
どんなご質問など出ますか。
あそうですね、あの、まだ第1回あの開催した
ばかりですね、はい、
ですけれども、あの、皆さんあのすごくあの静かに聞いてくださいますの で、
はい、
もうで私としてはもう少しこう会話を楽しみながら、
ね、遠慮なく皆さん、あのご質問あってもいいわけですね。
はい、なのであの 受け身で聞いていただくというよりは本当には一緒に、はい、作品を見ながらお話をできたらなというふうに思っています。
そうですか、はいはい、じゃああと残っているギャラリートークの日程をご紹介したいと思います。明けて1月2日もう2日からあるんですね、はいはいはい、1月2日の土曜日、そして2週間後の16日の土曜日、そしてまたまた2週間後の30日、1月はその3回です。そして2月に入って2週間後の13日の土曜日、いずれも11時からということで、もちろんもう入館券を持っていらっしゃる方ということですね、はい、1時間ぐらい一緒に歩いてお話をしていただける、ですからご質問もあり、そしてまたお互いのやり取りありの一番こう充実した時間じゃないかなと、私もね、いろいろお伺いしたいことついつい、ね、目の前にあるとこれはああでこうでというのをお聞きしたい方なので、ご自身で受け身で聞くだけではなくてっておっしゃってましたね、うん、今回のイベントはそのぐらいですか。
そうですね、この他に2月に星空鑑賞会なども予定しております。
なかなかのコロナがね、またまたちょっと広がってくる時期ですので、
はい、
予定としては今ありますけども、
はい、
いつどのようになるかはわからないということですね、
はい、
そしてこの1月2日が次のギャラリートークとお伝えしましたが、年末年始のちょっと予定もぜひお伺いしたいと思います。教えていただけますか。
そうですね、当館では月曜日がお休みになって、
もともとそうですね、
はい、おります、
はい、
それから12月の31日、
はい、金曜日かな、
はい、
はい、
木曜日ですね、
木曜日失礼しました、はい、はい、
とあと年明けて1月1日の金曜日、
ここが金曜日でしたね、はい、はい、
こちらに関してはお休みになっております、
はい、じゃあ月曜日以外でこの年末31日の木曜日、
はい、
1月1日の金曜日、この2日間はお休みで、
はい、
そして次の1月2日はもう早速オープンしています、
はい、
時間は何時からでしょうか。
時間は10時から開館しております、
はいはい、そして最後が何時ぐらいまでかな、夕方の6時ですけども。
そうですね、入館自体は30分前となっておりますので、
はい、
17時30分になります。
が最後の入場の受付ということですね、入館の、はい、でもゆっくり見ていただきたいのでね、
はい、
これはぜひ予定を組んでお出かけいただきたいなと思ってます、
はい、
一般が600円で大学生が500円で高校生以下の方は無料ということですから、ぜひご家族連れでお正月2日からオープンしてますね、
はいはい、
何かコロナ対策としてこちら側も努めていかなきゃいけないことなどありますか。
そうですね、やはりマスクの着用はお願いしたいと思っております、
はい、
それから受付のところで体温を測る機械がございますので、はい、そちらの方とあと手洗いの方ですね、消毒液も用意しておりますので、そちらの方ご協力いただければと思っております。
わかりました。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージをお願いします、
はい、兵庫ゆかりの小湯治、丹波焼、三田焼、王子山焼に加え兵庫県各地で作られた焼き物も合わせて展示しております。どうぞ皆様兵庫県の焼き物をぜひお楽しみください。
そしてギャラリートーク萩原さんのお話をお伺いできますのでね、
はい、
お互いに一緒に回りましょうとおっしゃってくださってますが、気軽に話しかけていただいて疑問点などもお聞きいただけると思います、
はい、
今日お話をお伺いしましたのは兵庫陶芸美術館学芸員の萩原英子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。